町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見つけのイラストレーター村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。有限会社住屋吉岡修司さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
有限会社住屋というのは何屋さんですか？
はい、当店はですね、寝具専門店でございます。
お布団を売るお店、住屋さん。多分三条の人たちは皆さんご存知の。
おかげさまで。そうですね。はい、
ではまず、初対面ですので、簡単な自己紹介をお願いします。
承知いたしました。皆様はじめまして、私、有限会社住屋、布団の住屋の、吉岡と申します。場所は、三条市本町にございまして、先ほどご紹介いただいた通り、寝具、専門店でございます。主には寝具販売を、主として、行っております。
ホームファッション住屋さんですもんね。はい、ホームファッションって聞いたとき、何のお店なのかなって。
ですよね。うん、
布団屋さんなんだ。
そうなん
です。寝具の住屋さんなんだ。吉岡さんの、まず経歴についてちょっと、順序立ててというか、お聞かせ願いたいんですけれど、出身は新潟県三条市。
いや、これ私、これ今、方言出てるかもしれないですけど、実は大阪でして。
大阪。
そうなんですよ。
西の大阪ですね。
そうなんです。で、元は私、寝具の、寝具メーカーに勤めてまして、で、約、6年前ですね、布団の住屋に継いで、こちらに来ております。
で、ずっと布団まみれ、まみれって言うとあれですけど。
そうですね。
はい。大学を卒業してすぐにもう、その、じゃあ、寝具メーカーに入られて。はい、小さいとこから眠ることが大好きだった。
もう、特にも寝るのだけは大好きでしたね。
眠るのが好きなのとまた布団を売り歩くというか、営業また違いますけど、ね。
もう全く別でしたね。
はい。
はい。
どんなもんですかね。自分はまあ就職することになって、布団を売るぞって言った時に、別に眠りについて深い知識があったりとか、ね、お布団に関しての知識とかもまだここからどんどん積み重ねていくっていう。
そうですね。本当にもう入った当初全く寝具のことなんて全くわからなかったんですけど、ただやっぱ寝ることは好きだったので、そこで全国にこの営業のセールスとして全国に飛び回ってまして、まあそこで寝具のことをどんどんこう知っていく形になりましたね。特にやっぱり寝具メーカーでしたので、作るお布団ができるまでを、こう、知れたっていうのは、特に本当にいい貴重な体験ができましたね。
そもそもそのお布団についてそんなに考えてこなかった人生を僕は歩んできてて、でもここ最近かな、その眠りの質がどうとかと。
そうですよね、増えてきましたね。
うん、そういった眠りについての本とか、あるいはテレビ番組だとか、結構やるので、自分の眠りの質どうなのかなって考えたこともありますけど、なんか枕とかも消耗品だし、安いものでいいやとかね。
そうですよね。
ちょっとね、いい布団を、いい寝具をって言われると、ちょっと心の中で、負い目を感じるので、今日はそこら辺も解消していただけるような話が聞けるのかどうなのか。
ああ、もう全力でさせていただきます。
はい、その、布団を売る、その営業マン時代の話とかで、ちょっとこう、思い出に残るようなエピソードとかありますかね。
そうですね。もう本当に全国、まずは、この新潟もそうですし、で、関東一円の方も営業でセールスに出してもらったり、あとは、奈良県であったり、関西の方も回らせてもらったんですが、一番は静岡県ですね。
静岡が一番長かったっていうことですか？
ですね。
いた時間が。
実は、妻とか出会ったのが。
あ、新潟、三条の。
三条の、今の私の妻なんですけど、と、住屋は、ちょっとこう、身内的なことになっちゃうんですけど、三姉妹でして、その中の次女が、私の妻なんですけど、が、住屋に入ると。住屋を、で、働くっていうことになりまして、そしたらまずは、昔という修行じゃないですけど、で、そこで、新潟県から、静岡のお布団屋さんに、ちょっと修行に行きなさい。
布団屋さんって結構大きな布団屋さん、それと布団メーカーとかです
ね。ですね、小売店なんですけど、結構大きい、本当に地元の人は、あそこねっていう、百貨店ぐらいの大きさの。
あ、そのぐらいの。
布団屋さん、
ね。まあ、ちょっと住屋さんと比べるとあれですけど、まあ、街の、いわゆる商店街にある寝具専門店とかよりもちょっと規模の大きい。
もう駅前にドーンと大きい寝具専門店で、修行に行くことになりまして、で、そこで私、営業セールスで、営業行ってましたので、 もうそこで出会ったっていうのが。
一目惚れ。
そうですね。お互いに。
あ、お互いに。僕、ホームページをパッと、見させてもらったときに、すみやさんのホームページ、はい、もう布団、すみやですぐ出てくるので、
はい、
細表の綺麗な方なのかなと思ってはいるんですけれど、お会いしたことないのであれですけど、まあ、じゃあそこでもすぐ見初めて、まあ、
そうですね、
いいなと。
そうですね。
即じゃあ、すぐ、まあ、奥さんの修行ってどのくらいなもんですか？
2 年、行ってまして、
はい、
うん、勉強させてもらっていた後、妻はすみやに、いや三条に戻ったんですけど、はい、その間も私は2年間寝具メーカーの方で勤めてまして、うん、まあ遠距離をしながら、
はい、
うん、でこの新潟県も担当してましたので、
やたらと新潟の出張が多いなみたいなことなんです、
ね、結構言われましたね。なんか行ってきますって言ったら、はい、また新潟かっていう
の、いい笑顔で行くなと出張なのに、
でも終電に行くよね。でも本当に静岡の本当お布団屋さんのおかげで出会えたっていうのも一番の大きい、うん、前のね、寝具メーカーの思い出ですね。
うん、なるほど。まあ、静岡にしても、その大阪とか京都とかそちらの方にしても、気候が全くね、
もうね、
違うので。
そうなんですよ。
まあ、寝具としての、やっぱり、物も違ってくるだろうし、はい、気持ちも違うだろうし。
本当に、一番はやっぱり湿気。これが全然違うんですよね。うん、やっぱり、もう私も実家に帰った時は、ハワイかなと思うぐらい。
大阪が。大阪が。
大阪が。
何が、湿気って言うと、僕らはずっと新潟にいるので、
はい、
特に新潟からも出たことありませんっていう人は、この暑さ、寒さが当たり前、はい、スタンダードですよね。はい、そうですね。まあ、冬に青空がね、出てる時点で僕は東京行った時びっくりしましたけど。
でも、もう本当に乾燥注意報が出るぐらい、
うん、
まあ、やっぱりそのぐらい湿気がないところでしたので、特に冬は。なので、こっちに来て一番思ったのは、やっぱ湿気が多いので、こう、重たいじゃないですけど、
うん、
まあそこは一番思ったのかなと。
重たい空気、何が重いって。
これ、なんとも言えないんですけど、
うん、
なんかこう、重たい、特に冬はですよ。
はいはい。
は感じがするんですよね。やっぱ、多分やっぱり湿度だと思うんですけど、体感が。
うんうん、
やっぱり重たい感じがしますね。なんとも伝えにくいところなんですけど、
特にまあ新潟市の方まで行けば雪もそこまで降らないしとか、また海が近いのでまた違った寒さの感じがあると思いますけど、はいはいはい、関東の人なんか言うと、そのやっぱり向こうの方がさ寒さで言うときついっていうことを言うことも方もいるんですよ、
はいはいはい、
新潟の方が湿度がある分だけなんとなく暖かみがある寒さとかいう、でもそんな感じではなかったですかね。
僕は逆でしたね。
厳しさを感じて、
やっぱり例えば電車で、新幹線でこっち来るときとかでも、やっぱり駅降りた瞬間に何とも言えない、冬はね、特に。
うんうんうん、
ですし、まあ、逆に言うとこう、やっぱトンネル越えると、やっぱりこう、なんて言えばいいんですかね。うん、言い方失礼かもしれないですけど、もう全然こう、
うん、
本当に違うって言いますか。
言葉選んでらっしゃいますけど、正直に言ってもらっていいですよ、本当に。
いやもうね、うん、めちゃくちゃ人も良くて、
うん、
もう食べ物も美味しくて、うんうん、めっちゃじゃあ住むのにはいいところなんですけど。
上げてますね、今ね。
12月から3月、ま、2月まではね、
うん。
もう早くちょっと大阪で住みたいなと思って。ああ、
いまだに、こちらに来てからもう6年、7年。
今7年目にな
る。7年目。慣れましたか？
やっぱ慣れましたね。
うん、
も
う
慣れては来たんですけど、やっぱ覚悟がいるって言えばいいですかね。
うん、
特に11月の末ぐらいからの一回こう雪かみぞれぐらいの時ぐらいから来たなと。
ちょうどその6年前に新潟の方に越してこられた時に、
はい、
もともと、まあ、大手のね、寝具メーカー、関西の大手の寝具メーカーに勤められてて、はい、まあ、もちろん奥さんが地元に戻られた、三条に戻ってこられたから来たっていうのでいいんですけど、はい、でも言っても大手の営業マンってバリバリやられてて、
はいはい、
それからまあ結構数も減ってると思うんですよ、町の布団屋さんっていうのが。
そうですね、そうですよね。
そうなってきた時に勝ち目とか、
はい、
その自分はこれからね、
はい、
まあ2代3代目になるわけですかね、はい、継ぐっていう時に、
はい、
奥さん好き、もちろんそれがもう一番大きかったと思うんですけど、はい、他のその心配だとかよりも、
はいはい、
どっちが大きかったのかな。心配よりも俺が布団業界変えてやるぞ三条からみたいな、そういうチャレンジャー的な、
やっぱ気持ちもありましたね、うんうん、やっぱりもうメーカーから本当に小売り 屋さんになるっていうことは、はい、まあ、次のこう違うチャレンジができるっていうので、で、やっぱり三条に住むからには、うん、この県央地域の皆さんの、やっぱりいい眠りをしていただきたいなっていうのは思って、こっちに来ましたね。
直接、まあ、ユーザーと、ユーザーの顔が見れるっていうところでは、今までとは違いますよね。はい、
やっぱり全然違いますね。本当の生の声を聞けるっていうのは、一番のこのやってて楽しさでもあり、厳しさでもあるっていうのもあるんですけど。
そうですよね。まあ、布団、今までは布団屋さんとの会話、はい、対話だったのが、はい、実際に使ってる人たち、
そうですね、
自分が売った枕を使って、はい、あれどうよくなかったよって言われることもあるだろうし、
そういう時もあります。で、ね、逆に、うん、もうすごいよかったよって、もうあなたから買ってね、本当にもうよかったよって言われる、
うん、
この何とも言えないありがたさ、うん、もうその時は本当にあこっち来てよかったなとは思いますね。
そうか、そこに喜びが見出せたということですね。
そうですね。
結構対面で、いろんな相談を受けたりしますか。
もう相談はやっぱり当店に来る方はほぼもう最近では7割ぐらいは何かしらの眠りの悩みを持った方がご来店いただいてますね。
まあ、もうそろそろちょっとね、お時間がもうあっという間のお時間なんですけれど、
はい、
まあ、次回もぜひ、ゲストに来ていただいて、
はい、
その辺結構悩み、眠りについての悩み、
はい、
なかなか寝つけないとか、
ね、
眠りが浅いだとか、
そうですよね、
うん、あとその枕にしてもどういうものを選んでいいかわからない、はい、もう多分悩み尽きないと思うんですよ、
はい、
人生3分の1をね睡眠に使ってる僕ら人間
なんで、ね、よくご存知でありがとうございます。
ホームページです。全部住屋さんのホームページのおかげです。な、まあ、だからそこら辺で悩みがない人というか、
はい、
眠りに興味がない人っていないと思うんですよ、
はいはい、
なんでちょっと第2回、まあ、あるいは3回と来ていただいて、はい、ちょっとその辺の眠りについてのあれこれをプロに、
はい
はい、なかなか眠りについてのプロって周りにいないので、
そうですよね、
はい、一体誰に相談したらいいのかと、
あるあるですよね、
うん、どうしたら早く寝れるのったら酒飲めばいいんだよなって言われるけど逆効果だっていう人もいますし、
そうですからね、う
ん、なんでちょっとインターネットとは違う、まあ、実際に吉岡さんの声で、
はい、
眠りについての深い話を聞かせていただけたらと思います、
はいはい、ぜひお願いいたします、
はい、ありがとうございます。本日のゲスト、有限会社住屋吉岡修司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部。この番組は、燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。有限会社住屋。吉岡修司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、2回目の登場ということで、
はい、
はい、布団屋さん、寝具屋さん、
はい、
寝具の専門店である、はい、三条の住屋の、
はい、
はい、店長さん、店長代理さんということですね。はい、はい、ホームページとか見てみたときに、はい、いろいろとこう、眠りについてとか、
はい、
結構詳しい情報が出てて、
はい、
こんなことができます。
はい。
で、肩書きとしてですね、はい、スリープマスターエキスパートっていう資格を持ってるということがあって、ね、はいはい、全く想像がつかない。眠るエキスパート、
そうですよね。
ちなみにこの資格はどういった類の、
はいは
い、
スリープマスターエキスパートっていうのはですね、まず西川さん、布団の、
あ、有名ですね、う
ん、寝具メーカーさんの、持っている日本、睡眠科学研究所っていうところがございまして、まあ、西川さん公認のスリープマスターっていうので、まあ、スリープマスターは睡眠環境であったりとか、まあ、快眠のアドバイスをできる、資格を、持ったものが、うん、スリープマスターと言いまして、
はい、
で、その上に、例えば、快眠セミナーであったりとか、そういった、さらに上の資格を持ったものが、スリープマスターエキスパートと呼ばれていますので、まあ一番は、もう本当に、先週もね、お伝えした通り、まあこの県央地域の人々に、いい眠りを、こう、快眠のアドバイスをできるっていう資格を持っていますね。うん、
つい最近とか、そのどっかに行って、こう、お話ししてきたみたいなエピソードありますか？
つい最近ではですね、10月に、
はい、
月岡小学校さん、
ほう、
で、本庄寺中学校さん、で、西棚田小学校さんに、
ほうほう、
快眠セミナー、 してきました。
小学生に対して、高校生ぐらいだとね、はい、寝てばっかりいるじゃないですか、高校生
だと。
小学生って寝る時間もね、惜しんでるぐらいの活動をする子たちなんで、はいはい、あれですけど、小学生にもう早くからその眠りの大切さみたいなのを教える。
そうですね。この三光さんは、実はすごい眠りに、こう授業でも大事なんだよっていうふうに。
授業で眠ることじゃなくて、授業で眠りの
ことですね。はい、をしてまして、で、そこで、お声掛けいただきまして、うん、その布団役から見る、眠りのアドバイス、いわゆるセミナーを開いてほしいっていうお声いただきまして、で、今回はもう三条市の、特に子供たちのね、がプラスになるんだったらやりたいなと思って、受けさせていただきました。
となく、でも僕も眠りの悩みってのはいくつかポッと頭に出てきますけど、はいはい、子供たちって眠りに関して、その悩みとかって あるんですかね、悩みとかトラブルもあるのかな、どうなのかな。
悩み的には、あまりやっぱり話してても少ないんですけど、
意識、自覚はしてない子供たち。
そうですね。うん、でも逆に言うと、どう眠ったらいいのであったりとか。
眠り方。
そうですね。
そんなの教えてもらったことないですもんね。
ですよね。うん、なので、まあ逆に言うと、本当に眠りって、やっぱり疲れ取るのもそうなんですけど、はい、記憶の整理。
記憶の整理、はいはいはい。
例えば勉強しました。
はい、
で、これが、まあ僕もそうで、徹夜でやったやつと、ちゃんとこう毎日、何回もこう復習して、記憶に残る。これもやっぱ眠りによって違ってくるんですよね。
ああ。
例えばですけど、本当に睡眠時間が短い方だと、やっぱり眠ってる時に記憶が整理されるので、それが少ないとやっぱり記憶のメモリーも短いわけなんですよね。でもやっぱり僕が言ってるのはできれば10時間眠ってもらった方が
10時間か、うん、
記憶のメモリーが大きくなるので、例えば僕らみたいにこう成人した時でもやっぱ記憶を覚えているっていうのがやっぱ一番大きいので、まあ今回その三光さんに言ったのはできるだけ長い時間寝てもらってこの記憶のキャパを大きくしてねっていうふうにはお伝えさせていただきました。
なんか眠りっていうとなんかただ本当脳を休めるみたいな、はい、僕はずっとそういうふうに意識してきたんで、はい、何にも考えてないんだろうな、まあ夢は見ますけど、
はいはいはい、
記憶の整理、
な
んか、
ね、
図書館で言ったらなんかこう起きてる時ってなんか本をこう散らばしただけで終わってるけど、寝る時になったらその本棚をに本を片付ける作業を
まさにその通り
です。脳がやってるみたいな、
はい、
そんな感覚なんですね。
その通りですね。
はあ、
なので、よく徹夜付きの時のテストって覚えられた
発揮できないです。アウトプットできてないです。
ですよね。
うん、全然。
なので、でもやっぱりちゃんと睡眠時間をとって、こう、日頃から、こうね、いい眠りしとくとそこは残ってるので、うん、なので、睡眠もそこでは大事なんですよっていうふうに。
じゃあ彼ら、小学生たちはあれですね、こう眠りによって、こう頭よく、今良くなるというか、テストの点上がるよっていう言い方もできますもんね。
いやいや、本当にその通りだと思いますし、ね、その三光さんはすごい睡眠時間も、本当に9時間以上取られている方が半分以上いたので、素晴らしいなと思いましたね。
脳もそうですけど、体のそのパフォーマンス的なものも変わってきますか？
変わってきますね。
寝ると、睡眠
で。やっぱり睡眠時間長い方の方が、例えばダッシュとかでも、タイムがやっぱ良かったりとか、
うんうんうん、
あとはバスケットとかでもやっぱ決める本数も違ったりとか、
そんな眠りによって本来の持ってるパフォーマンスが発揮できるようになる、
発揮できるっていうのが睡眠なんですよね。
寝る子は育つって簡単なね、慣用句として頭の中残ってますけど、はいはいはい、なんか本当なんですね。
そうなんだなっていうのは、
本当の力発揮するには質の高い眠り
ですね。やっぱそこは大事ですね。なので、やっぱ当店にも、やっぱ来てもらう方にも、できるだけ、うん、まあ成人の方だったら、8時間以上、眠った方がいいですよ、と。で、やっぱお子さんとか来てもらう方には、頑張って10時間寝てねっていうのが、うん、で、今の環境ってすごい、やっぱ塾だったりいろんなので、
子供も忙しいですもんね。
思うんですけど、うん、もうここは本当に家族一丸となって、やっぱこの時間に寝て、この時間に起きるっていう全員がしないとやっぱり続かないのかなっていうふうには。
時間は決めた方がいいんですか？
そうですね、
寝る時間と起きる時間、
はい、やっぱり決めとくことに習慣化するっていうのが一番大事なことですので、
その時間になると眠くなるし、その時間になると目が自然と覚めるっていう、
覚めるっていうふうにやっぱり一番の規則正しいリズムを作らないと、やっぱりこうね、バランスが悪いと やっぱりこう乱れてしまいますのでね、この時間っていうのは決めとくのが一つのアドバイスとしては僕はよく言っていますね、
うん、あのお店にいながらその、まあ、スリープマスターとしていろんなお客さん来ると思うんですけど、
はい、
例えばこんな相談がよくあるよ、まあ、トップ3でもいいですけど、
はいはい、
こんな相談あります
か？そうですね、やっぱり一番寝れない、
これ寝れない、寝れないっていうのは寝に落ちれないなのか眠りが浅いのかどっちですかね。
導入、もうやっぱりまず一言目は寝れないから始まるんですけど、うん、やっぱお話聞いていくとやっぱりこう浅いっていうのもやっぱ大きいですね。
うん、
でちょっと例えば音がしたらこう起きてしまったりとか、
あ、僕それです。
あ、うん、やっぱあるあるですよね、
うん。
だったり、あとは夜中起きちゃうとか。
はい、
まあ、これは本当によく皆さんおっしゃることなんですけど、まあ、それもやっぱりその睡眠環境を整えてあげる。
環境。
はい。まあ、例えばですけど、うん、もう音とかですと、図書館ぐらいの静かな音じゃないと、やっぱり深い睡眠には入れないですし。
完全な無音ではないけれど。
そうですね。
まあ、静かな状態。
状態。で、光としても、例えば眠る前は、よく僕言うのは旅館であったりとか、
うんうん、
ビジネスホテルの光って結構こうオレンジ色の柔らかい光だと思うん
ですね。一番強くしても真っ白ではないですよね。
ですよね、
うん、確かに
白ではなくてやっぱどっちかというとオレンジ系の色だと思うんで、うんうん、そういうのでこう眠る前は過ごして、で眠る時はぼんやり手がこうかすかに見えるぐらいの暗さの方が深い睡眠には入れますので、まずはそういった環境ですね、
うんうんうんうん、
やっぱ布団屋なんでこの寝具で快眠ですよっていう前に、うん、やっぱスリープマスター
なるほど
取得してますので、
セールストックから入らずに、
そうですね、
なるほど、何事も導入が大事、
ま、そうですね、まず環境をお互いにやっぱ聞きながら、
うん、
そうするとやっぱりここを改善した方がいいんじゃないですかっていう場所がありますので、やっぱそこを伝えるのがやっぱり私たちの役目で、そこからはやっぱり道具ももちろん年齢いくにあたってやっぱり必要にはなってくるんですけど、まずは環境ですね。
なんか高校生の娘なんかも結構寝る直前までね、
はい、
まあ、多分皆さんあのお子さんお持ちの方は、年頃のお子さんお持ちの方は思うと思うんですけど、はい、携帯電話スマホ、ね、
出ましたね、
スマホギリギリまで見てますよ、はい、もう眠くなるまでギリギリまで見て、
そうですよね、
まあ、もちろん寝室には持ってくなよとは言ってはいるんですけど、
はいはい、
まあ、そこを今のところ守ってはくれてますけど、果たしてあれでね、直前までものすごく過激なものを見てて、
そうですよね、
それも結構やっぱ眠りには
マイナス、もう一番の NG ですね。
一番の NG なんですか？一番ですか？
もう僕はそこだと思ってますっていうのが、まず全部がダメ、先ほど言った音と光っていうので、まずは携帯はブルーライトがすごい強い。
ああ、よく言いますね、ブルーライト。
やっぱりそうすると、うん、例えばもう眠たい時にコンビニとか行かれた時に、
はい、
やっぱあそこってすごい光は強いんですね、覚醒させるため、
うんうんうん、
その光をもう寝る前からこう浴びてる、そうすると覚醒しますし、やっぱ音ですよね、
はいはいはいはい、
それが例えばもうすごいこう静かな音とか、うんうん、そういうのだっていいんですけど、大概はこう激しい音だと思いますんで、もう二つがこれ覚醒させてしまってる。
うん、
先ほど言った図書館ぐらいの静かさと、
うんうん、
もう手が本当に見えるかどうかのぼんやりの暗さとは真逆ですので。
真逆ですね。
本当だ。なので、本当に僕はもう携帯電話は、もう一番の眠りにしては天敵。
もうそれこそじゃあ寝るよっていう時間が、例えばまあ11時とかだったら、はいはい、もう1時間ぐらい前から見ない方がいい。
そうですね。もうそこは、もう先ほど言った、うん、環境ですよね、習慣、
うんうんうん、
もうここの1時間前になったら一人だけじゃなくて、うん、全員が見ないよっていうふうに、我々もやっぱ見てると、いやいやいや、あなたたちだけは、なんで私だけって、
ね、ギリギリまでテレビつけてるうちが結構いますもんね、
ありますもんね、もうみんなで、うん、みんなで、ほんじゃもう我慢しようね、
あ、もう寝る前の静かタイムと、
ね、
図書館タイムじゃないけど、
そういうふうにして、起きた時にほんじゃ見ようねっていうふうに、うちはもうそうしましたね、特に子供生まれてから。
そっか、それも習慣ですかね。
そうですね。
じゃあ習慣をつけるにはやっぱり親の強い意志がないと、
はい、一番大事だと思います、そこが。なんでみんなでやったらもう仕方ないよねと思います、
うんうんうん、
親だけっていうのは一番ダメかなと思います ね
小さい子見てますから
ね、
うん、親の動きを
ねしっかりとね。
そうなんですよ、
ね、昔はなかったですからね、携帯電話なんて。
なきゃ見ない。
そう
そうか。なるほどね。あと他には、その、僕なんかも、その眠りが浅いのとか、はい、あと、 頻尿ってことでは自分ではないと思ってはいるんですけど、はい、やっぱ朝方4時とかに1回起きちゃうかな、はい、その辺は異常とかではない、はい、
これはね、もう人間の摂理で仕方がないことなんですね、
はい、43、ありですか、全然
ありです、
ね、ありですか。
もうこればっかりは昔ってやっぱりね、学生の頃はもう何時間でも寝れるよって
寝ました
と思うんですけど、
死んだように
ね、僕もそうでした、うんうん、ただやっぱり年取るにつれて睡眠時間は短くどうしてもなってしまうので、うん、ここもよくあることなんですけど、最近本当に睡眠時間が若い頃に比べて寝れないんだよねってなっても、これは本当に人間の摂理で短くなってしまうことなんで、ご安心いただくださいっていうふうに僕は皆さんには。なるほど言ってはいますね。
ちょっとプロに言われると、ちょっとほっとしますね。
そこはね、仕方ないんですよね。
仕方ないんだ。
もう、
おいがもう始まってるんだってい
う。そういうことですね。
43ですけど。
これはもう、やっぱりいろんなね、形でありますね。
なるほど。まあちょっと話は尽きないですけれど、はい、そろそろお時間なので、はい、またちょっと、次回、第3回になりますけど、来ていただいて、はい、今度もお布団の選び方とか、
はい、
枕って何が一番いいのとか、
ありますよね。
その辺のちょっと、まあ布団屋さんならではのアドバイスがいただけたらなというふうに思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
本日のゲスト、有限会社住屋吉岡修司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。有限会社住屋吉岡修司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ホームファッション住屋、
はい、
お布団の住
屋です、
ね、はい、寝具専門店であり眠りのプロであり、はい、まあ、スリープマスターエキスパートという肩書きも持っているということで、
はい、ありがとうございます。
結構こう眠りについての相談とかね、悩み相談にも日頃から、
はい、もういつでも、
はい、お店の方に行っていきなりもう相談してもいいわけですか。
あ、もう皆さんそうですね。もうガラガラ寝れないんだけど、
すごいですね。
でもやっぱり本当に布団屋ってすごい敷居高いと思うんですよね。
やっぱちょっとね、高い布団を売られるんじゃないかとか、あります
よね、急に来てびっくりする金額みたいな、は僕は絶対やめようと思ってまして、うん、まあ、やっぱりそれぞれ本当に人によってこういろんな悩みがありますので、睡眠に来て、あ、少しでもこう悩みが解消されたなと思えば一番いいかなとは思ってますね。
な
るほどね。
なんかこう吉岡さんのところで、まあ、睡眠外来みたいな感じでね、
あ、そうですね、
スリープドクターが専属のスリープドクターみたいなね、はい、かかりつけの
言ってるのが僕は眠りの相談所っていう形 で、
いいですね、
皆さんにご利用いただければなとは思ってはいますね、
うん、なんでもなんか真面目な方が三条燕エリア多いので、なんかその話だけ聞くのがね、
はいはい、
ありますよね。いや、吉岡さんが関西の人だからって言って比べるわけじゃないんですけど、なんかね、お茶ももらってお話だけしてっていうのとなんか悪いんじゃないかっていう、ね、
そうですよね。なんでもう僕はもう本当ご来店いただいたお客さんには遠慮だけはいらないですと、うん、もう遠慮なんてしてるなんてもったいないですからっていうふうにの何かの縁なんで、うんうんうん、まず僕この三条に来たのも縁ですから、
う
ん、
そうか、
うん、で、やっぱり、先生もお伝えした通り、もうここに来るからには、本当兼用の方の、少しでも眠りのお役に立てればなと思ってるんで、もう本当にもう皆さんバンバンと、うん、水曜日定休日なんで、そこだけ来ちゃうと、受け答えできないですけど、以外はいつでも。
来ていて大丈夫。
もうウェルカムなんで。
なんかお店のホームページを見ると、こう、実際に寝たりできるスペースもありますよね。
はい、そうですね、うん。で、当店はやっぱり、一番の、この寝る時の体勢で、
はい、
こう、体験してもらいたいっていうのが一番思ってまして。
体勢か。
そうですね。
仰向けの人もいれば、うつ伏せの人もいるとか、
ね、
横向きとか、そういうこともありますよね。
あるので、やっぱりこう、一番わかりやすいのは、実際に横になって体験することだと思ってますので、当店の場合は、うん、体験スペースをご用意しておりますね。
そうすると自分でその寝る時の癖ってあんまり意識したことが僕はないんですけれど、はいはい、例えば寝てるところを見ると、はい、吉岡さんから見ると、はい、村上が横になって寝てると、はい、あ、村上さんこの辺こうだねとか見てわかるわけですか。
わかりますね。で、もう一番はもう単純なんですけど、
はい、
気をつけの姿勢って一番いい姿勢じゃないですか。
気をつけって
よく体育の時に、
はいはいはい、
気をつけってした時の、
はい、
あの姿勢で横になっても同じ姿勢 にするのが一番いいんですよね。
じゃああんま柔らかすぎても。
そうなんですよ。よくあるのが柔らかいのと硬いの論争じゃないですか、はい。
ありますあります。
どっちがいいの
っていう。硬い、今の話で言ったら硬い方がいいのかなって思っ
ちゃいますけど、ね。ですよね。あるんですけど、やっぱ硬いままだと、うん、お尻とか肩って出っ張ってるじゃないですか。はい。で、そこしか支えなくなっちゃうんですね。硬い
と。出てるところが支えてくる。
そうなんですよ。
支えるわけだ。
となると、腰の部分の空間とか支えてない。いきますよね。うん。っていうことになるので、まっすぐな姿勢じゃないと。で、逆に柔らかい布団だと、もうその腰が沈み込んでしまいますので、うん、もう極端にくの字みたいになっちゃうよっていう体が。
あんま良くない。
あんまり良くないので、まあさっき言った、ちゃんとお尻と肩が沈み込みを考えた、うん、気をつけよう、横になった姿勢になる熱性プラス、うん、で横になった場合って絶対体重ってかかっちゃうんで。
はいはい。
で、その体重を分散してくれる敷布団が私は一番おすすめかなと。
やっぱその人の持ってる体重とかそういうのもやっぱり考えて、重要になってきますかね。
そうですね。なので当店の場合はちょっとやや固めであったりとか、うん、固めであったりとか、うんうん、スーパーハードっていうめちゃくちゃ硬い
のが。スーパーハード。
っていうのもあったりとか。
昔整体の先生がなんかこう、まあ、一番その、気をつけの姿勢が一番体にいいから、気をつけの姿勢で寝るのが一番いい。だから、畳なんかでこう寝ると、いわゆる体が気をつけの姿勢になるから、酔いも早く、解消されるし、いいんだよって言って、一回寝てみたんですよ、畳で。バキバキになりましたよね。
そうなんですよね。やっぱそれは。
理屈は通ってるかもしれないけれど、じゃあ体がそれで喜ぶのかっていうと。
合ってなかったと思うんですよね。やっぱり、体重が分散されてないので、まあさっき言った腰と、あ、お尻と、肩がめちゃくちゃこう体重がそこだけしか負荷がかかってない。
そこで支えてる状態
ってことですね。そうなんですよね、うんうん。なので全体で支える状態にしてあげるのと、やっぱり体圧分散が一番できてないので。
体圧分散っていうのは簡単に言うとどういうことなんですか？
体の圧を分散させる、
うんはい。重さってことですか？重さとは違う。
体重の重さですね。重さ、うんうん、を、要は、逃がしてあげるっていうことなんですけど、うんうんうん、当店ではちょっとこれ宣伝になっちゃって申し訳ないんですけど。
宣伝、大いに結構でございます。はい。
点で支えるマットレスっていうのがあるんですね。はい、西川さんの。
点でね。
いや、ボコボコになってるっていうことです。
あ、見たことあります。
で、うん、よくあるお布団ってフラットじゃないですか。
はい。
フラットの前は全部が体重がかかるんですけど、点で支えることによって、その点だけが体重がかかるんで、
あ、
なので、体重が負荷がかかりにくくなるので、うんうんうんうん、なのでこう寝返りの回数も減ったりとか、
はあ、
とかあとはやっぱり体重に負担がかかりにくくするので、まず言ってた一つ目が大事なの、体圧分散がクリアされるのと、あとは自然な熱性もできたりとか、うん、横向きに対応した、
はあ、
やっぱり結構最近の方だと横向く方って多いですので。
朝方になると横向きになってるかな。寝るときは仰向けで寝てて。
はいはい、あるある
です、ね。だんだんで枕をこう手を枕の下にやって、横向きで寝てることがあるよって言われるんで。
はい。はい、の形を、横向いたときも肩とかお尻がこう入りやすい構造にしてるのが結構当店で扱ってるので、やっぱりこう、さらに眠りの先週はこう基本をお伝えしたんですけど、はいはいはい、道具とも大事なのでそういったのも一つ大事ですね。
そこはやっぱ布団屋さんなんでね、やっぱり、
う
ん、
そうですね。
でも敷布団がもう一番大事ですか？
僕は疲れ取るのは敷布団です。そして、うん、敷布団の上には枕乗ってますよね、
はいはいはい、
でやっぱり最近多いのは枕がいやその人に合った高さの枕、うんが当店の結構主流にもなってはきています
。その人って、まあ、もちろん好みって言ったらもう千差万別だと思うんですけど、
はい、
だいたい人間の構造って、一緒じゃないですか。はい、首の骨が一本多いとかないし。
そうですよね。数は一緒ですね。
うん、頭の頭蓋骨のサイズだって、まあまあ、それももちろん厳密に言えばありますけど、はい、基本的な骨格は一緒なので、
ですよね。
そうでも違ってくるわけです
ね。そうなんですよ。
枕は。
対センチだけでも、めちゃくちゃ変わってくるんですよね。はい
うんうん、
高さが1センチ変わるだけで、
はい、
でバランスが変わってきますので当店の場合はその気をつけの姿勢で、
はいはい、
先ほど言ったで頭の形を測るんですね。
はあはあ、
でそうすることによって首の頚椎の高さが一番わかりますので、
はいはい、
枕ってこの首の頚椎のこの空間を埋めてあげる、ちょっとね、うん、画像じゃないんでわかりにくいんですけど、そういった本当それぞれ皆さん高さって違ってきますので、それを無料で測定することによって、うん、まず自分の高さ、よくある量販店、低中高ってあるじゃないです
か。はいはい、あります、あります、あります。
それが結構皆さんも、高がいい、高いのがいい、高い、高さが高いのがいいって選ばれるんですけど。
低いとね、ちょっと寝にくいような気がするっていう。
けど実際低いっていう方結構多いですので。
うん、そうか、自分の好みはそうでも体はやっぱりそっちを求めてるみたいな。
そうなんですね。で、結局寝るのはその体に沿って高さ選ばないといけないので、うん、まずはそこで自分の高さ、枕の高さを知ってもらう。
うんうんうん、
で、そこで当店の場合は体験ブースがございますので、はい、実際横になって、うん、こう、高さを見ながら、
うんうん、
で、高さも大事ですし、あとは食感ですね。
食感。こう当たった感じ。まあ肌が直接当たるから、
その。はい。っていうのも、例えば硬いのが好きな方がいらっしゃったりとか。柔らかいのが好きな方がいらっしゃったりとかっていうのも、手で触るんじゃなくて、一番敏感なほっぺたに当たるところの感触とか、全然変わってきますので、もう実際に横になりながら、こう、ピタッてあった枕を当店では作ることができますので、なので結構最近は枕をちょっと合わせてくださいっていうのも、もちろん無料で、その場でやっぱ違うなと思ったら、考えてきますっていうか、
なるほど、
うん、もちろんその場でもじゃあこれ買ってねっていうわけではないので
毎日使うもの、例外なく毎日使うものなので、はい、で僕もでも、ま、枕を使っ枕屋さんというかそのお店でね枕を当ててみたら、あ、これいい感じだ、触った感じもいい感じだ、はい、一旦家帰ってきて寝てみるとなんか妙に熱がこもったり、
はいはいはい、
思った以上に柔らかすぎたりとか、はい、でも返しにもいけない、
そうですよね、
それで僕今1年ぐらいいやいや使ってますね、はいはい、
まあ、
損してますかね、眠りに関して
損してますね、もったいない、
パフォーマンス発揮できてないですかね、
できてないので、なので当店の場合は、うん、まあ相談しながら結構汗かきなんですよとかもあったりとか、いやいや首の頚椎をちょっともっとこう、うん、支えたいんだよねとか、うん、いろんなお話を聞きながら体験して、で納得いくまで、
うん、
体験できるっていうのが、そこの当店の強みだと思いますね。うんうんうん、
まあ、そうなってくると、値段にだいぶ、こう、まあ、いわゆる量販店のものと
お高いですよね。
お高くなってくるのかな。
通販みたいになってますよね。
はいはいはい、はい。お高くなってくるのかなと思うんですけれども、まあ、買っただけじゃないんですよね。買った後のことも面倒見てくれるっていうのが、はい、ちょっとね、ホームページにも載ってたんで、はい、詳しくその辺も聞いてみたいな
と。当店の場合は、本当に使ってからがお付き合いだと思ってますので、例えば枕でしたら、
はい、
その日に持って帰って、翌日から高さ調整であったりとか、で、枕ってすごい衛生的なものですので、うん、除菌消臭も何度でも5年間はサービスで。
5年間。結構長い。だいたい5年くらいじゃないですか、枕って。
そうですね。
じゃもうほぼほぼ。
もう基本は常にいい状態でいていただきたいので、うん、もうそこは無料でさせていただいてますし、で、敷布団とか上にかけるお布団も、5年に一度とか3年に一度ぐらいにこうメンテナンスのお知らせをしながら、もう本当に使ってからがお付き合いだと思ってますので、それを、例えば買っていただいたお布団を1年でも長くいい状態で使っていただきたいなと思っているのが、当店の一番のこうセールスポイントですね。
うんうん、なかなかでもやっぱりこう、お店で実際に使ってみて、枕も使ってみて、ああ、いいなと思ったけど、家に帰ってみて、何日か寝てみたときに、もうちょっとこうだったらいいのになみたいな、多分ありますよね。
ありますよね。
うん、実際に家でやってみたら、お店では良かったんだけれどっていう、はいはい、そういうところも結構、先ほど遠慮しないでっていうことをね、はい、おっしゃってくれたんで、はい、あんまり遠慮しない方がいい
です。もう絶対そうですね。遠慮だけは。ね、もう、ご足労かけますけど、やっぱ体験できる場所で、
うん、
こう何度でも調整するっていうのが、一番合うまでさせてもらうので、もう極端な話、もう枕を買わないでくださいって言ってるんで。
おー、枕買わないでください。
もう他では。
布団屋さんなのに。
もう何度でも合わせるので。
なるほどね。
それはもちろんサービスでさせてもらうので、もうぜひご来店くださいねっていうふうにお伝えさせてもらっています。
わかりました。ではちょっと最後にですね、
はい、
スミヤの野望じゃないですけど、はい、まあ次期3代目ということで、はい、何かこういうふうにしていきたいとか、
はい、
夢があれば教えてください。
は
い、
もう当店は本当に一人でも多くの、このつばめ三条県央地域の方にいい眠りをしていただきたいと思ってますんで、ぜひぜひ皆さんの住み屋をね、ご利用いただいて、本当に冷やかしでも全然結構なんで、この時ってどういう寝具使ったらいいのとかもぜひ聞いていただきたいですね。
うん、はい、わかりました。気軽にこう眠りについてのアドバイスがいただけると、はい、ということですね。ありがとうございます。
はい、
本日のゲスト、有限会社住屋吉岡修二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。